アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオチッコアークよりお届けしております。今関西っていうのがすごい関西弁っぽい、イントネーションで言ってしまいましたけども、大阪生まれ大阪育ちの、パーソナリティ浅田渉でございます。6月になりましてですね、本日は6月の3日の火曜日でございます。毎週火曜日はですね、このスタジオチッコアークで行われている月例トークサロンアークトークコンピレーションの模様をお届けしております。今回お届けします6月の配信はですね、5月の24日の土曜日に行われたアークトークコンピレーションボリューム、14、もう14回もやってしまいましたけども、今回は、テーマは、学校の中でやるアートというところなんですけども、アーティストと作る学校教育、教員の立場からという、テーマでですね、宇治ですね、京都の宇治の平森小学校というところで非常に面白い実践をされている、糸井進さん、そして藤原ゆかりさんというこのお二人の先生に、来ていただいてですね、この小学校での、なかなかこう斬新なアートプログラムについて様々な意見を交換してみたいと思います。まず1回目は、糸井進さんと藤原ゆかりさんの事例紹介から、まず参ってみたいと思います。ちょっとね、実際の、トークイベントではね、ちょっと写真などを使いながら、イベントを展開したので、写真の説明などもありますけども、ですね、様々な事例の写真をいくつか、平森小学校の、ウェブページに上がっておりました。そちらリンク貼っておきますのでですね、それ見ながらなるほどと思いながら、この放送を聞いていただけたらと思います。それではどうぞ聞いてください。ということで、遅くなりましたけども、改めてゲストの、お二人方を紹介したいと思います。はい、平森小学校よろしいでしたっけ？
あ、いやちょっと学校です
すいません、これね、いきなり言い訳なんですけど、これ今日ねゲストで平森小学校、宇治市立平森小学校の先生方2人ということなんですけども、移動されたんですね、
はい、
違う、
はい、
なんか、
はい、
年季されたということで、はい、改めて、どこでしたっけ、はい、すいません、
はい、あ、じゃあ自己紹介すればいいですか？
あ、そうですね、はい、
はい、糸井と申します、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
宇治で教師をやっておりまして、このプロフィールには、平森小学校となっているんですが、この4月から同じ、宇治の、都道第二小学校というところに勤務しております。よろしくお願いします。
はい、都道第二小学校の糸井先生です。で、もう一方、お呼びしています。平森小学校、これは平森小学校、
はい、
間違い
ない
です、はい、平森小学校の藤原ゆかりさんです。
はい、はじめまして、藤原ゆかりと申します。宇治市立平森小学校で、今年教師になって3年目、で平森に勤務し始めても3年目ということで、今年は1年生と一緒にワイワイ賑やかにやってます。今日よろしくお願いします。
はい、ということですね、今日はお客さんたくさん来ていただいて、学校の、先生の方とか、あと、まあ、芸術関係の、いろんな活動されている方とか、親御さんとか様々な方来ていただいているんですけども、まず一旦最初に、ちょっと間にね1時間、そうですね、6時10分か今7時ぐらいに一旦休憩挟んで、お菓子とかちょっと出して、皆さんにいろいろ質問を考えていただくコーナーを設けるんですけども、まず最初前半戦はですね、お二方の事例紹介ということでいろいろ話を伺いたいと思いますので、最初じゃあ糸井さんからいろいろお話ししていただいてもよろしいですか？
はい、はい、じゃあちょっとまだスタートいいですか？少し話してから、はい、今から私の方で、まあ、事例報告っていうのかやってきたことをスライドショーで見ていただくんですけれども、現在都道第二小学校という学校にいるんですが、この3月までは平森小学校という学校で5年間、勤務をしておりまして、その前の学校の時に初めて、まあ、アーティストと一緒に授業を運っていうことを、まあ、体験しました。もともとは社会科が専門の、教師でして、私自身はアートとは全く無縁だったんですけど、まあ、ひょんなことからアーティストの方々と知り合うことになって、まあ、目から鱗っていうのか、それまではどれだけ子供に能率よくいろんなものを教えていくかっていう、まあ、どちらかというと教師は 学習していくわけなんですけれども、アーティストの人っていうのは基本的に教えないんですよね。教えずに子供から子供いろんな持ってるものを引き出していくっていう、まあ単純に言うとなんか正反対みたいな形に見えるんですが、ただそこでお互いに子供っていう、ものが間にあって、ああだこうだって考えていくのが非常に楽しくて、で平森小学校に勤務してから、いろいろ取り組んできたんですけれども、その中で今日は3つ、用意をしてきました。ちょっと今ちっちゃく映ってる、じゃあお願いします。野村誠さんっていう音楽家がいらして、その方が初めて、まあ一緒に取り組むきっかけを作ってくれた音楽家なんですけども、平森小学校に来て、その野村誠さんと1週間アーティストが学校にいたらどんなことが起こるかっていうのを、取り組みました。これ多目的教室っていう机椅子のない部屋なんですけども、こうその扉を開けると、音楽家がいる、美術家がいる、そういう状況で子どもたちとどんなものが作り出せるだろうかということで、これ1年生の子どもたちなんですけども、絵を描いたり、いろんな、曲を作ったりで、これも、画家の使ういろんな画材を用意して、子供もわけもわかんないですから一チューブ1000円ぐらいするので、一瞬で1000円割りみたいな世界だったんですけども、好きにこれはシュレッダーの紙くずをまき散らしたりしながらいろんなものを、作っていきました。でご存知の方もおられるかわからないんですが、野村誠さんは NHK で愛の手っていう番組をされてたんですが、その中で、ダンサーが踊っていたワニバレーっていうダンスがあるんですが、あのワニバレーっていうのはこの瞬間にできた、実は、バレーでして、このわけもわからないなんかこう太鼓が鳴り響き子供らがその辺で寝そべってをかきみたいな中で、子供たちと音楽家たちが一緒に作ってくれたワニバレーっていうものがあります。で、後で藤原先生の方から紹介してもらうんですが、野村さんたちがそのワニバレーをここで生まれたからぜひ子どもたちと共有したいということでコンサートに来てくれたりするので、今も交流が続いてます。あ、これ順番違いますね。あ、いいです、いいです。で、2つ目、今見ていただいているのが、これはじゃあ教科学習の中で何かアーティストと一緒にできないかということで、ダンサーの人と一緒に理科を学習するっていう、ちょっと手っ取り早くダンスで理科っていうふうに名付けてるんですが、そういう取り組みを、これは2年前の実践なんですけども、どういうことかというと、子どもたちは理科学習で例えば、N 極と N 極は反発するとか磁石で N と S はくっつくっていう勉強するんですが、反発するっていう言葉は結構難しいですよね。反発するっていうのは離れるって、ただ離れるだけじゃなくてこういう力、それってやっぱ体を使いますよね。じゃあその分かったことを体を使ってもう一回子どもたちに学び直しをするとすごくよく分かるんじゃないかっていうところの発想で、今やってるのは5年生なんですけど、メダカの学習で子どもたちは観察をするんですが、じゃあメダカになってメダカの動きを、やってみようっていう学習をすれば観察力が高まるんではないかということで、これは北村茂美さん、シゲアンと呼ばれるダンサーなんですけど来ていただいて、これは何してるか分かりませんが真似っこをいろいろやっていただいてるところです。ダンサーの動きをじゃあ真似してみようから入って、じゃあ、メダカの動きはどうかなみたいな学習を、している瞬間です。あ、混ざってますね。これ音楽なんですね。結果的に、 テストが飛躍的に良くなりました。
すごい。
かなり飛躍的に飛躍的です。あの平均点でいって5点とかそんなレベルではないです。
使用前使用後みたいな
感じで、はい、
そうやって。
そうなんですよね。
これは
これすいません。また音楽の方に戻っちゃってますが、これイギリスからもあの偶然来てたヒュー・ナンティバルさんっていう音楽家の方も一緒に、これは野村さんのプロジェクトですね。
これ何してるところになるんですか？
これはね、絵本を作ろうっていうなんかあの話にもなってて、林かなさんっていうあの絵を描かれる方と一緒に絵を描き音楽を作り、なんか体を動かしみたいなことをですね、好き放題
ね。好き放題ですね。
はい。この子たちが今年今6年生になってます、うん、1年生みたいな、うん、そうですね。ちょっと戻ってますね。すごい子供たちもそうなんですが、音楽家の人たちも1週間子供と一緒に過ごしたっていうことで、非常になんかあの子供たちのことをよく覚えてくださってて、はい、ちょっと変わりましたね。これが、じゃあ強化学習で運動会っていう大きなイベントがここにはあるんですが、運動会のダンスをダンサーと一緒に作ったらどうなるだろうっていうことで、3週間ほど学校に、ジャレミサさんって、ジャレオさん、寺田さんっていうあのペアのダンサーがいるんですけれども、3週間ほど本当に朝の1時間目から夕方まで学校に通っていただいて、100名以上の子どもたちと一緒に、いわゆるコンテンポラリーダンスを作ったっていう実践なんですが、最初先生たちがあのかなりそんなんできるんみたいなので、うんうん、でコンテンポラリーダンスってちょっとこうわけのわからない一見ダンスなのでそれってどうよっていう話で、一回お試しワークっていうのをやったんですね、うん、そしたら子どもたち の感想が非常に素晴らしかったんですよ。それは今まであの見えなかった友達の、いい面が見えたとか、友達と この関係が良くなったみたいな、いわゆる本当にそれって教育の本質的なものじゃないっていう部分の感想を書いてくれて、それならやってみようっていうことで、まあ、あの先生方のやろうってことで取り組んでくださいました、この時はもう私もこれ私です、子供に混じって初めて運動会であの一緒に演技をしました。これはやるしかない。あ、ここにもいますね。もう完全にあの子供と普通教師が踊るっていうのはないんですが、ちょっとやってみようかなと思って、本番でもこの時は、子供に混じってちょっと踊りました。全く別。音楽は何ですか？音楽はね、この時はあの平森小学校って中国からの受け入れ校でもあったので、一部分に当時の女子12学号っていうのが当時流行ってて、一部分ちょっとジャレオさんとかはこれっていうのがあったんですがちょっと使っていただきました。もちろんあのいろんな他にも曲があったんですが、はい、
曲はすごくメジャーな曲を使ったんですか、それとももっと
東
京音楽みたいな。
いや、クラシック音楽も入ってたし、あともう本当のカンカンカンっていうのは本当のリズムだけの部分とか、いろいろ組み合わせて考えてもらってました。子供らがね、3週間の間に本当にみるみる変わっていきましたね。最初は恥ずかしそうに動けなかった子供が3週間経つと本当にいろんな個性的な動きをするようになって、これも非常に楽しかったです。実はこの3週間の取り組みが後で発表してもらうドリームコンサートの元になって、っていうのはこれだけ楽しかったから糸井さん、これどっかもうちょっと違うところで公演をしようよみたいなことをジャレオさんと言ってて、まあ、実現はできなかったんですけども、もう少しやったらどうなるだろうみたいなことで、非常にあの楽しい経験でした。これはすいません、映像がダンスの理科に戻ってます。これ見てるのはラップも一緒に作ろうっていうことになってて、 ラップっていうとちょっとかっこよすぎるんですが、覚えたのをリズムよくやって、ちょっとかっこよくないんですけど歌うっていうあんまりねラップとは言えないかもしれない。
理科のその
理科で覚えたこと、はい、例えばあのヒレの形がこんなになっているとか、そういうのをあのリズムよく詩にしてみんなで叫ぶみたいな、
はい、
あのね、観察するとそれまで関係ないんですけれども、メダカが方向転換するときにまずどこを動かすか、それからメダカ止まってる時もあるんですよ。魚メダカが止まってる時にヒレはどうなってるかっていう、まあ普通テストとはおよそ関係ないんですけども、うん、自分らがダンスにしようと思う時にそれがそういうこう関係ない、でもそれ面白いねっていうことを次々に発見していきましたね、
はいはい、
だから自分たちがメダカになって方向転換する時に最初に目首いや肩みたいなことでかなり激論をしてたりとか、面白いことありましたね。これはまた映像変わってますが、いろんな、そうですね、こういう、平森小学校で、教科学習だとか、まあ、ある程度長期的にアーティストが来ることで子どもたちはかなり、いろんな意味で変わっていくし、これはひょっとして保護者の方や広く地域の人に見せていったらもっと面白いことになるんじゃないかということで、後半今から紹介してもらう、ドリームコンサートというところに、まあ、つながっていったということです。はい、
はい、
じゃあバトンタッチします。
はい、はい、バトンタッチされます。少しだけ、私は2年前に平森小学校に着任をしました。もともとダンスをやっていて、子供とダンスしたいなとか、いろんなすごく表現することがすごく好きだって、でその表現することによって自分自身が変わっていったっていう部分があったので、子供たちにもそういうこと体験させたいなと思って、まあ、着任してみたら、前の席が糸井進先生だったんですけど、なんかダンスで理科とかドリームコンサートとか、なんかアーティストが今度いついつ来るしみたいな、すごく面白い授業してあって、もう本当にっていう感じで、私はもう来るべくしてこの学校に来たんやなと思いながら、はい、一緒に勉強させてもらいました。ドリームコンサートのことを今ちらっと、言ってもらって、今映ってるのが第3回目のドリームコンサート、ワニバレーコンサートと題したコンサートの様子です。ドリームコンサートっていうのは、先ほどちょっとお話があったみたいに、アーティストと子どもたちがワークショップを通して作品作ったり関わっていろんなものが生まれるんですけど、それを今度は地域の人に発信をする場を、ぜひ作ろうっていう思いから生まれたコンサートです。で、でもう一つ、一番最初に多目的ホールに美術家や音楽家がいたらどうなるかなっていう話があったんですけど、学校が例えばコンサートホールになったり美術館になったり、そんななんか新しい学校の、試みっていうか新しい学校の役割みたいなのを、探してみる、企画でもあります。1回目は通崎睦美さんっていうマリンバ奏者の方と子どもたちによる机の廃材を利用した、マリンバを作ったコンサート、2回目はミュージシャンのキセル、宇治市出身なんですけど、キセルっていう2人組と6年生の子どもたちが卒業前に卒業っていう歌を作るプロジェクトでコンサートしました。でこれが3回目のワニバレーコンサートで、この今踊ってるこれ音楽家の野村さんと林さんですけど、この時にコンサートの主役だった4年生を私がちょうど担任をしていて、コンサート、そしてその前のワークショップの様子をずっと見させてもらってました。すごく子供が変わる、アーティストとの出会いによって子供が変わるというのもおっしゃってたんですけど、私自身は初めてだったんです、このアーティストと子供たちと一緒にするワークショップを見るっていうのが。一番ショックを受けてたのは多分自分じゃないかなって思うくらい、子供の変化に自分がびっくりしていたし、アーティストの 方の子供との関わり方とか、こういう意見をこう受け止めるんだ、こういう動きをこういうふうに作品に生かすんだ、子供と作るっていうのはこういうことなんだっていうのを、もう本当に目から鱗で、すごく衝撃的な5日間のワークショップと1日の本番でした。でこの時は1年生の時にワニバレーを作った子どもたちが4年生になってっていうことで、懐かしいなとか、1年生の時こんな歌作ったねとか言いながら、1年生の時に作った歌と歌、ワニバレーですね、ワニバレーや、後でまたよかったら見ていただきたいんですけど、飛行機っていう歌とか、あとこの時のワークショップで生まれたウズラのオーロラっていう歌とか、あと愛の手さん、野村誠さんとをはじめとする3人組の愛の手さんっていう、方がおられるんですけど、その方の演奏とかを交えたコンサートで200人ぐらいですかね、お客さん
200人ぐらいでし
たね、体育館いっぱいになるぐらい、今も
今のお客さんも入れて、
そうですそうです、はい、
学校の関係者だけじゃなくて、
だけじゃなくて、とか地域の方はもちろんですけど、今もうお客さんの一人で来てくれたこと、ここにも来てくれてるんですけど、はい、大阪や、いろんな名古屋とか東京の方からも、平森小学校に駆けつけてくださって、本当にもうドリーム、夢のようなコンサートが実現しました。で、今年の春3月に、去年度は進むと私とで6年を持ってたんですけど、ま、それをまた卒業前に、チッコワークの方にタユタウっていうミュージシャンを紹介していただいて、タユタウさんとの音遊びと曲作りの、ワークショップとコンサートで4回目のコンサートを行いました。もう今年は早速、来年の春ですねに、ワニバレーファイナルということで、子どもたちも卒業するし、それも記念してということで、ワニバレーコンサートのもう最終バージョンというか、いろんな方にワニバレーに関わった人みんな来ていただいて、コンサートをするというのも決まっています。本当に、学校という場はすごく体育館、広い体育館もあるし、楽器がたくさんある音楽室、音をたくさん立てても、迷惑がかからない音楽室とか、あとたくさんの人が交流できる場ですね。からそれをこうアーティストの方の創作の場として生かしたり、発表の場として生かしたり、で子どもたちと関わって、でそれを保護者の方や地域の方や広く発信できる場として、学校がまた新しいね力があるんじゃないかなと思いながら、はい、活動をしています。
映像、
はい、映像じゃあワニバレー、
はい、
ちょっとじゃあ映像音声付きで、すいませんね、ちょっと後ろの方若干見えにくいかもしれないですけど、申し訳ないです。
宇宙デステニーワニバレーということで、20分ぐらいの、ここに子供が描いた絵が出て、音楽紙芝居のような、あれ30分ぐらいあったかな、音楽があったり歌があったりっていう、見えて
ますか、大丈夫ですか、すみません、はい、音もちょっとあれか終わりますか、
はい、
はい、あ、受けた、
ちょっと早くしてもらおうか、 で、
はい、ちょっとあの割り針で飛んだ後に若干恥ずかしそうな感じでちょっと恥ずかしかったんや、やっぱ俺みたいな感じだ
なってるのはいいです
やってみたけど
本当に去年1年ね NHK で流れてすごくあの有名になった曲で、ちっちゃいあの子供たちも聴いてて一緒に踊ったりしながら本当に素敵なもう夢のようなコンサート、うん、はい
でした、はい
はい、
ということで、まず簡単に糸井さんの、からはダンスで理科と、あと運動館で、まあ、ダンスされるやつとか、野村真帆さん、林香奈さんの音楽のやつと、あと藤原さんがドリームコンサートの、様子をお伝えしていただいたんですけども、